こんばんは、お待たせいたしました。皆さんの、間違いなく役に立つ大事なことを、それのみを申し上げますが、それは普通、アッパガタとかですね、ピンときたとか、第六感でそれとさせられるとか、もういかたる形によりましょうとも、分かるという捉え方では皆さんにキャッチされない種類のものでありますからですね、どうか分からなかったからといって分かるように考え方を変えようとなさらないようにお願いをいたします。分かるということの方が不安定で不確かで、実は脱線であるというのが心の世界、言い換えれば自己意識の中の論理、あるいは別のあり方ね。この新聞、テレビ、その他で言葉を媒体として、仲立ちとしてよく皆さんが分かりになっている、考えた社会、考えた人生ですね、そういう、まあ、いかにも確かそうに見える事柄はですね、外のみ確かです。これ人生、生きるということになりますと、もう外のことを離れて本来皆さんの生き生きした壊していらっしゃる事実ですから、同じ論理ではないんですね。外の事柄は、まあ、いわばこの分かりやすく作り上げられ理論化された社会です、ところが生きるということは皆さんの事実あるのみで、決して先に生きる意味があるのではありませんですね。ところが直そうとなさるご熱心な方々は、意味で捉えることの方に重点を置かれて、事実をそのつもりはないとおっしゃるかしらですけども、無視していらっしゃる、あるいはないがしろにしてしまわれるですね。で、申し上げてます大事な事柄は、明後日の三省会を待たずに、皆さん方に一足お先にお伝えしようとすることなので、残念ながら三省会に出席できないでご退院と相なります方々にも、今晩の話をよくお聞きくだされば、三省会に出席されただけのことはあります。組み立てられた意味によって生きていらっしゃったこの社会生活、それよりももっと確かなもの、それは言葉のないこの事実、それが最も確実に心に現れておりまして、ね、その心っていうのは曖昧ですから、もっとはっきりしたものをとおっしゃるならば、パッと皆さんがご覧になる、こういういいお花を生けていただきまして、その花を ご覧になるというこの事実は言葉によらない素晴らしいものです。それは作品こそこういう生け花という形でありませんが、皆さんが心に思い浮かべていらっしゃるもさまざまな事柄、それは皆さんのお考えより前に生き生きとそこに誘導的に決まった形を取らずに変化のまま移り変わっておりますので、生き生きした目の働きととてもよく似ているんですね。目の方が分かりやすい例えですから申し上げてますが、心の問題はそのように言葉で捉えることがことごとく脱線で、無理に分かる形に作り変えるということをこれまでなさってこられたことはことごとく便宜的なものでしかなかったんですね。まず第一に、これが自分だと思っていらっしゃるのは、ご自分がご覧になった自己像、自分のイメージですね。つまり見られた、考えられたご自身です。じゃあ考えている方はどうなっているのかというと、皆目わからない。考えている皆さんの方がもっと量的にも多い、広やかなものである可能性がありますが、それはわからない。自分は自分をこう見るという、見られた自分だけがイメージとして描かれるという大きな抜けたものがある。優れた頭の働きはそのようにわからないです。頭が描き出した皆さんのこれが自分だというイメージだけがそこに描かれる、ね、これが重大な自分の見損ないです。それからいわく言い難しという言葉でも、私のように言葉の限りを尽くして細やかな表現をなさったにしても、言葉には限りがありますから、この全てを微妙に表現することはできません。それは皆さん英語、フランス語などいろいろの外国の言葉を引用を助けて使う、応援の縁ですね、引用して日本語の足りないところを外国語で上手に補っておられるですね。カタカナ書きの多い表現ですね、それをもってしてもなお不十分、心を微細な点に至るまで表現することは不可能ですね。それから言葉は物事を決める、限定するという強い働きがありますので、この生き生きと流動的な変化に富んだ心の動きをまるで全く変わらないもののようにピチッと決めてしまう、ね、 形を与えてしまうということです。そうしますと、この生き生きしたものは鉢どころに色あせた味気ないものに変わってしまう、ね、そんなのが皆さんのこれまでの、これが自分だ、自分のことは一番よく自分が知っていると思っていらっしゃった自己像、ご自分のイメージであったんですね。そしていかに上手にご自分を言葉で捉えられたか、それがうまくいったとした場合におきましても、そこに上手に自分を表現された言葉の数々は、もちろん心そのものではありません。皆さんは言葉や考えではなくて、もっと豊かな生き生きした生きていらっしゃる事実の中にいらっしゃるんですね。例えば皆さんが日記をお書きになるとして、ご自分の説明をそこに述べられました場合、それは文芸の世界でありまして、文芸の存在というものは、皆さんがこう見事に生き生きと生きてらっしゃることとは有利している、つまり別物である。皆さんは文芸ではありません。こうだと自分のことは一番よく信じ込んでいらっしゃる、間違いないと思っていらっしゃる、それはもうお気づきでしょうけれども、客観性に乏しい主観そのものです。自分を離れて自分を見ることはできません。他人が批評してくれるように自分を批評することはできません、ね、自分の中からこうだと、それはもう信じ込むより他仕方がない世界でもあるんですね。世間の人の会話によくバイアスがかかる。そのバイアスっていうのは思い込みです。思い込み、あるいは色眼鏡とか世間で言う事実を曲げて自分流に受け取ってしまうということですね。ですから本物のご自分をいくら工夫されましょうとも、そこに正しく描き出すことはできません。さらによく似ておりますが、心理的に、心理学あるいは精神学的に言ってもよろしい、つまり学問的に言えば、そこに自己暗示という現象が働きます。その釣り落とした鯛は大きい、例えでもよろしいし、心象膨大という言葉もありますね。針のように小さい事柄が棒のように太く大きいものに感じられて、その表現で満足して、ね、人に言うときに随分大げさになるという言い方でもいい、ね、これは自己暗示の特徴です。全く客観性を失って、しかもそれがさっきの主観的というその続きではあるのですけれども、この 大げさの度合いが著しい、受け取り違いの華々しいもの、自己暗示、その気になってしまう。以上、6つの理由を挙げて、どれ一つ皆さんの正しいご自分を考えて描き出せることを助けるものはなかったんですね。その一つ、どれ一つとって見られましても、考えた自分は本当のものではありえないです。もうここまで申し上げれば、7番目まで申し述べる必要はない。それに今考えた自分に固執して囚われてですね、それを直そう、なんとか変えようと努力してらっしゃるというのは、まあ、実に屋上を降下す、これは溝こないの上にまた溝こないを重ねる、あるいは鉄道関係で使われる競合脱線、以上重なった脱線ですね。ですからこんな聞いたことないとおっしゃる方がよろしいんですが、輪に輪をかけた脱線ということですね。その世界に何の気なしに生きてこられて、本物でない虚構のご自分をこれほどまでに苦心して変えようと扱ってこられたという、それを今晩離れてですね、本物に生きていらっしゃれば今晩全知です。皆さんこれが本当だと思ったら、方がこのようにはなはな具合の悪い本物を見損なうように作られたものであったんですね。治られるのは実に簡単で、ご自分のイメージによらない今日の生活を始められたら、途端にあなたもが善知です。今からちょうど50年前にですね、51年になりますけど、はい、鈴木大拙という、まあ、しばしばこの法話に登場される禅の学者で、文化勲章を昭和27年にもらわれ、もう亡くなってから45年は10年に経ち、ここへもいらっしゃったことがあります。51年前に親鸞聖人の、という前にちょっと申し上げておきますが、京都の北区に大谷大学というのがあります。東本願寺系の浄土真宗に関わりの深い大学です。宗教関係の大学ですね。そこの栄誉教授ですね。今年親鸞聖人が亡くなられて750年という、去年ですね、失礼しました。その盛大な法要が東大本願寺で長い期間続いて行われました。 年に及んでいるところもありますね。で、50年前ですから700年の記念の法要がありましたときに、京都会館で特別の講演会が開かれて、その時92か3かぐらいだったんですね。第一ホール、非常に大きい会場でですね、ライトが強く当てられて、こうやってですね、これなんとかなりませんかなってこう言われた。その聞いてる人が気の毒になってですね、電灯消してくださいってなるので、こうあちこちでそんな声が出たぐらいです。で、このちょっとざわめいた後お話が始まってもし親鸞聖人がここにいらっしゃったら、私と同じことをおっしゃるでしょう。しかしそれは鈴木曰くで良いのですと、そうおっしゃったんで、私どれを抜かれってびっくりしたんですね。親鸞聖人という鎌倉時代の偉い方の全てをそっくりに鈴木先生がおっしゃる、全くその同じ思想、同じ宗教経験、その人格全てが同じというようなふうに取れましたからですね、びっくりしましたですね。ところがここが皆さんに今晩申し上げる大事なことですが、一緒だという話じゃない。考えた自分、心、生きることなど全くその虚構でありますからですね、その考えによらない事実を申し述べましょうと、そういうこと。本当に親鸞聖人が全ての本当らしく言うていることは、日がごとにて候なりと。日がごとというのは、間違ったことですね、そういうことを言う、その末法性というのに言うとられましてですね、末法性、本当らしくそうだ、ああだ、その信心について、宗教仏教について言うているのは、みんな日がごとにで、そうということは全部本物ではありません。念仏は麦を麦とす、分けですね。 それは平たく意味でもよろしいです、うん、こういうことだっていうとそれですね、それがないっていうことを建前としています、バケットしています。全くその筋書きのない、あるいは筋の通らないことを筋としています。そこをその鈴木大説でしたですね。親鸞聖人がもしここにいらっしゃったら、私と全く同じことをおっしゃるでしょう。そこが、そのことがそうだったね。思想とか考え方ですね、何らかの経験、宗教経験ですね、そういうことが一緒だという、それを言うてるんじゃなくて、何にもそこに組み立てたものが本当はないと親鸞聖人もおっしゃっている。それを私もこれからお話しするのですということです。まあ、うっかり私もことと申しましたが、この講話は本当はことがない、皆さん方にお伝えするにはことがあるとしてお話をし、コミュニケーションというものがそこに成り立ちますね。ことがないと、キャッチボールをしててボールがないようなものでして、投げることも受け取る方もですね、どっちも成り立たないですね。いや、実はそういう形で真実はコミュニケーションなしでたっぷりとあり得るのです。森田蓮舫の全知もですね、私を抜きにして皆さんが時間、時間付け、時間、直接ダイレクトにその意識でいらっしゃる形で行き渡るんですね。伝わることがないというですね。だから人から人へ、人々へと伝わって皆さんが、あ、分かりましたとおっしゃる形になるのは本物ではありません。そしてこの本物は他のどの事柄にも増して早く時間の概念なしでもう立ちどころに皆さん方のものとして生き生きとそこに現れるんですね。それは私は伝達者ではないんですね。仲立ちではないんです。何十年も前に私は昭和32年から1957年ですが、この責任者委員長としてこういう講話をこのようにしてまいりましたが、初めはお恥ずかしいことながら伝達者であった、ね、森田先生はこうおっしゃいました、ね、こういう時にはこういうふうにお話になりました。今でもそれに似た事実を ある事柄としてお伝えすることはありますが、それは話です。 あのまとまった事実を伝えるだけのものですね。エピソードなどと言われるのは、あのまとまった事柄を話の材料としてそこに持ち出す場合ですね。ところがそれはこんな折に関係がないある昔話に過ぎませんですね。ですから肝心な皆さん方の前置は今晩この場でしかなくて、例外なくそれは瞬間の事実のみであるんですね。ですから、だんだん治るというふうに他の病気と同じようにお考えになっていると治り損ないます。しばしば申し上げますように、これは元より病気ではありません。病気としてのいわば思い込みにすぎません。本当の病気よりも思い込みの方が辛く苦しいというのはどうしてだとおっしゃるならですね、それは架空虚構偽物のこの病気のように見える状態を病気として治そうとされたことに由来する。ご自分を病気と思った人、病人と認識されて、だから治そうという筋の通った努力をされた。ところが、その相手であったご自分、そのイメージはですね、ことごとく虚構のものでありましたから、熱心にそれと取り組まれた。その事柄は自分を描いてすでに脱線している上に、解決しようとする脱線が先ほど申し上げたように加わっているんですね。それはもう到底そこに本物が現れてくるというようなことはありえないんですね。言葉を使った工夫がご自分の描かれたこれが自分だというお考えの上に加われば加わるほど複雑にややこしくですね、不可能なぐらいに見通しの暗い状態として少しの明るい見通しも出てこない。ダメかと思われる。世間では明るい希望を持たせてあげたらその人の役に立つだろう考えるんですね。私も実は大谷大学の学生講談師で講談員をしておりまして、他に4人の臨床心理の人が担当してたんですね。つまり月から水木金まで各曜日一人一人が担当してた。他の臨床心理の人が学生援護課、一般に学生課というようなところですね、世話をするところの研修会でこの学生さんの 自己のイメージ、自分についての考えている姿をもっと明るくしてあげなければならない、まあ、一見親切なように見える発言をしたんですね。世間の心理学の人っていうのはそんなもんかなと思って聞いてたんです。自分に関わるイメージっていうのは悲観でも絶望でも一向構わないのはここですね。皆さんに一度もこの講話で希望という言葉を使ったことがない、ね、そんなに悲観してはいけませんと申し上げたこともない。言い換えればつい今まで絶望していらっしゃったお方も全知なさるのはこの瞬間である。今でも心の在り方が全く問われない、どうであったかが問題でない、そのくらい鮮やかな見事な治り方をもうお一人の例外もなくどなたもがこの講話が終わるまでになさることが十分お引き受けできる私としての喜びである。つまり暇がかからない、暇がかからないということは、手間暇と言いますが、まさにそうですね、手間がかからない、お金もかからないという世界で滅法を精神療法、心理療法の中で断トツにその優れものですね。これから何かになる、なっていただこうとする厄介な仕事が何もない。今のこう皆さん持ち前のその状況あるいは症状で一個構いません。その皆さんが完全にお治りになるのに こちらからこうしてください、ああしてください、ね、注文をつけることが一つない。今日も診察の時に難しいですねって言われてしまいました。私もう頻繁に言われてるって難しいですね。何かこれが変えている、例えば考え方、心の持ち方を変えてくださいともしお願いするなら、皆様それは難しいですねとおっしゃっても無理もないですね。ところがぶっつけに今のままで足りますと、何の準備もいりません。それが今直ちにこの瞬間の全知そのものですと申し上げればですね、何の難しいことがありましょうかですね。その宇治市に大幕というところがありますね。大幕三万福寺の三号山、大幕三三角形ですね。 余計なごてごてしたことは抜きにしてですね、当中国の7世紀から10世紀までが唐です。でその唐の時代に前6世紀の初めにダルマさん、ボディダルマがインドから伝えたというその禅が唐、そして次の宋にかけまして唐宋の間、中国でとても発展するんですね。で今日知られています有名な禅問答、気の利いた禅問答、ことごとくその唐から宋にかけての偉いお坊さんによるものですね。でわずかにその6世紀初めのダルマさんの言葉、それを2代目、3代目、4代目といきます。わずかな中国人の禅の先生のこと、話が残ってはいますけども、多くは唐の時代に発展した禅の道場でのやりくりが伝わっているんですね。でもなんか4代目の時に隋から唐に変わったんですね。国が618年ですが、これは禅宗の歴史の話、はい、で今黒板に大幕禅師とその弟子臨済禅師、この師弟関係を表して大幕はまだ臨済を弟子として認めてなかった時、認めるというのはそれでこれで、悟りを開いた、あるいは真実に生きる姿であるというふうに認定しなかった頃ですね、まだ分からないところをなんとか分かろうと臨済が、どういうのが仏ですか、どういうのが真実ですかとこう、ね、そうすると大幕禅師がちょっと荒っぽいんですけど、ムラムラをつかんで、ポンとこう、過ぎたりしたんですね。で、またしばらく修行して、また行って、どういうのが仏ですか、真実ですかと聞きますと、またムラムラをつかんで、ポンと。で、三遍胸を、ドーンとつかんだんですね。その時に目が覚めたという、目が覚めたというのは、そういう、抽象的論理的などんなのが仏ですか真実ですかと聞いていること自体が脱線であるという、それを言葉を使わずに親切にも体験されたんですね。大幕一言も言ってないです。臨済だけがこうですか、ああですかとこう聞いてて、それで怒られる、まるで怒られる、 二代禅師の後に言うところをまとめたのが臨済録という本ですね。臨済禅師の生活と意見をちょうどこの病院と同じ名前の三章、今ここ病院は三生病院と言ってますが、世間の人の間違った言い方に、押し切られてですね、第二次大戦後、いや私は院長になってからですが、今のような名前になったんです。で元は言えば三生病です。前の院長は決して三生とは言わなかったんですね。私は責任を感じておりますんですが、で、三世っていうのはお釈迦さんと文字菩薩と普賢菩薩、釈迦文字普賢、これが禅における三人の聖人として挙がれる人です。で、三生院というのが臨済禅師のいたところで、三章に従するエネンに記すと、臨済録に臨済の弟子のエネンが書いてます。このように三生エネという場合は、三生院にいたエネ、エネが記録したわけですね。で、臨済禅師が言いますのにですね、大幕禅師に三遍の大事なことを問うて質問して、三遍胸をつかれた。それはですね、大幕禅師の仏法っていうのは他師なしと書いてあるんですね。それで第二次大戦後まで岩波文庫の臨済録にはこれを大したことはないと解釈され、そういう説明がついてた。大幕の仏法も実は大したことはないんだ、今皆さん岩波文庫の臨済録を買ってお読みになりますと、そこは全く違った解釈、違った説明が書かれています。これは、著者も変わったんですね。それもあるんですが、その中国の唐の時代の俗語がよく研究されてまいりまして、禅の言葉っていうのは日常生活の中の俗語が普通 に使われているんですね。仏教語ではなくて、そこらで普通に使われている言葉で肝心なものが言い表されているんですね。この他しなしというのを、大したことはないというのではないと見抜いたのは、亡くなって数年になりますが、柳田清談という先生で、ご用心になったからです。で、どう書いてあるかと言いますと、優しいことだと書いてあります。法幕の仏法は大したことはないと値打ちを下げて書いてあったのが改められて、優しいことだと、ね、造作のないことである。これが皆さんに今晩申し上げたいですね。賛成会でもそれを強調したいと考えております。何かがあるんではないんですね。どうか難しいですねとおっしゃらずにですね、何も条件あるいはその考え方をひねくる必要がない。考え方自体がいらないんですね。考え言葉、文法、それも何を選んだか、そのまますっとこう、耳鳴りの方は耳鳴りのまま、ね、心臓がドキドキする方はドキドキのまま、強迫観念の方は強迫観念のままですね。現実生活に取り込まれれば、それをもって善知とする。まだまだダメだと誰も言わないです、本当は。ところがお坊さんは身内を持たせるためか、だからとその辺のところを問題つけて難しそうに言われるね。ここはそういう普通のものごとと違う点を強調せずに、ただ言葉で説明することは一切途絶えている。言葉のない、言葉の使われる前というでもいいくらいの世界ですね。この方が心については、皆さんの生き生きした状態については本物である。先に本物だったんですね。これから悟り開かれるというよりは、言葉を抜きにして元々の事実で生活なさる。例えば目が物を見ることと同じようにですね。目は考えて物を見てるんじゃないんですね。目を開いたらもう物が見える。パッと目を開いたらそこに花がある。私は花を見ると皆さんおっしゃらないでしょ。花がここにあります。ちゃんとこういう生け花として飾られています。当然皆さんの目がそれを見て、それを脳がその目に映じたものの存在を認識して、そしてある。まあ、そういう理屈っぽく言えばそうですけども、そうじゃなくてもう目をこちらの方に向けられた途端に ここに行けばの作品がある、そういうふうに見てしまわれる、ね、認識ということを、それをこの頃の言葉で認知療法の認知というふうに同じ意味です。それこの知ることですね、簡単に言えば知ることを介在させないで直接の体験として、考えによらないのを直接と言います。考えて分かるのを間接的な捉え方と言います。ね、テレビはかなり直接的ですね、コミュニケーションのメディア媒体としての映像をかなり直接に受け取られますが、ラジオですと実況の放送は、まあ、野球でもそれを分かる形に言葉に置き換えて放送してるわけですね。あれを間接的な捉え方という、ね、そのように視覚的なものを見る働きというのは皆さんの前置にはもってこいの例え、それで感ずること、あるいはご覧になる見ることはですね、知ることとは別である。これが皆さん前置なさることは知ることとは別であるということの代わりにお話しする。ですから辛い、苦しい、嬉しい、楽しい、内容を言ってると違うんですね。その直接の他ならぬ皆さん方のそのようにしていらっしゃること、見えていること、あるいは感じていらっしゃること、あるいは気分的にもそう思う、そういう感じで感じても、感覚もそうですし、感情もそうですね。そうです、知ることより前の話ですよ。知ることより前にそうであることがもう間違いない前提なんです。そこへ知ること、認識、認知がひっつきますと、そこから脱線が入ります。ことにこれが自分だ、これが心だ、これが生きる意味だという種類のものがひっつきましたら、もうここでは到底治りません。素早く実際の生活を始められることをお勧めするんですね。そういうふうに大幕の仏法をたしなし、大幕の仏法は実は優しかったんだと臨済禅師がやがて気がつく。で、三遍と継がれといて気がつく。で、皆さんと優しいも優しいも何にも自分で心に工夫することがいらなかったんだ、ね、森田療法を足しなしと、そういうふうに実生活の中でやがて感じられることがありましょう、まあ、感じられなくてもいいよ。だからその不安がまだ取れない、恐怖が襲ってくるとかね、それを悪いとすると、のけなければならない。のけれようとすると、症状が固定して治らない。言葉を使いますからね。不安というのは言葉のないものなんですね。喜ぶもそう、本当は。それを言葉に表しますと、嫌な、悪い、不健康な心のように思えて不安をなくそうとする。世間の人がストレスって言ってるものも、ね、言わんかったらとても簡単な日常的な感情の一つですね。ストレスという言葉を使って角が立つ。社会っていうのを夏目漱石が もうすでに、うん、使ってるね、そういうもの、なんか邪魔な、自分にとって不都合な気になる事柄でも、もうどなたも見出してそれのない快適な、安心できる状態、心が癒される姿、そういうものを求めてしまう。初めに嫌なものを決めた途端に、その反対なものを待ち望む人生が始まる、ね、神経症っていうのはそれのない状態を目指すことで、あらゆる努力が皆さんを苦しめる極めて妙な奇妙な状態ですね。ですから決めるということをおやめになれば、別に何事もないですね。決めることによって好き嫌い、よしあし、この好き嫌いは感情的な原始って一番元のものですね。よしあしは価値的な知的な判断ですね。そういうものが次々加わりますと、もうその嫌なもの、そして悪いものは心の中から早く覗き去りたい、捨て去りたい、まあ、人情、そこからともううまくいかないです。ですから好き嫌いを言う前のところで、実際の生活に手を出していらっしゃること、これが今晩の前置で、例えばこのわからん話をお熱心にお聞きくださるという、聞く作業はもう間違いなく花を見る作業と同じように前置なんです。ですから講話の内容が問題ではない、聞くという作業で前置なんです。臨済のことにできるたび眺望、目前眺望定義と書いてあります。いやもう極めて明白なこと、はっきりしている、ね、この以下のことははっきりしている。何はっきりしているかと言いますと、臨済禅師の講話を聞いている目の前の法を聞く、そのような人、皆さん方、その内容、あるいは分かり方とかですね、その感想とか、そんな何にもない、心の内容に駆け出して、目の前で私の話を聞いていらっしゃる皆さん方、そこにはっきりと真実は現れていますので、これは臨済禅師がそう言っている。そこのところは、ついうっかり見逃されますけれども、もうそれで十分です。別に真実という何かがあるのではありません。生活を皆さん方はあらゆる場所でなさる、その場その場の 皆さんのお姿が前置している人そのものですね。そこに皆さんご自身や心をこうだあだと言葉に置き換えて意味付けして比較などなさることを持ち出したらもうそこからうまくいかない。ですから一番馬鹿げた言葉の使い方としてですね、まだ不安が残っていますという言い方です。これは退院しようと思われる方が口を揃えて言われるんですね。これは本当はよく分かってもらえないから、まだまだっていう言い方だと絶対使うことのありえない言葉なんですね。まだ残っています、不安。それちょっと言葉を足して脱線を覚悟して申し上げればですね、その時の心を心としていらっしゃれば満点ですね。宮沢賢治があの長い雨にも負けずの詩の中でですね、ちょっと失礼しました、農民芸術概論という詩の中で、なべっての心を心と焚き火と燃やしですね、なべてのもっぺん言います、なべての悩みを焚き火と燃やし、なべての心を心とせよ、風と息吹し雲からエネルギーを取れというふうに詩を作っております通りですね。この36日で亡くなった人がどうしてそんなこと分かったんですよね。なべての心を心とせよ、今の心を皆さんの心として、それ以外の別の心で置き換えようとなさらなければそれで十分通るんですね。悩み、慣れての悩みを先にともやしてまさにですね、今の症状、皆さんが不安だ恐怖だとおっしゃってる、それを捨てるとか消すとかでなしにそのまま燃やしていく、ね、煩悩としてこうまさに悩みとして燃やしながら進んでいく、そういうことです。今日はこの辺で。